今日出エジプト記の15章の4節から18節まで、出エジプト記15章の4節から18節までというところを見てみます。これは賛美歌の一番元になったところですね。この15章のところはここで初めて詩を賛美するっていうのが出てくるわけです、聖書でね。主に向かって私は歌を、大いなる意向を表し、馬と乗り手を投げ込まれたと。これは馬と乗り手、このままでは私たちと関係のない昔の単なるモーセの話だと思いますが、聖書を読むときにはそのモーセが経験したことが今の私たちにもそのまま当てはまると。馬と乗り手というのは何かといえば、私たちをですね、攻撃しようと、滅ぼそうとする力、闇の力ということになるわけです。でそういうさまざまな闇の力が私たちの心の内にも働く。それはまた罪の力とも言われたりして、その罪の力を滅ぼさなければ人間は罪の上に、さまざまな心の中の内に宿る闇の力によって滅ぼされてしまう、そういうのがいつも追っかけてくるという。で、そのまま行ったらですね、滅んでしまうのを神様がそれを力を表して、そうして闇の力を私たちの上から取り除いてですね、捨ててくださる、そういったことになるわけです、現在の私たちが言うわけですね。だから馬と乗り手というのだけでとどまってしまったら私たちは関係ないんですけど、霊的なものに形を変えていつも私たちの背後から迫ってくると。これもイスラエルの民族が前進していってて後ろから迫ってきたということですね。そしてそれを滅ぼし尽くそうとしてやってくるということです。そういうことでですね、馬と乗り手を投げ込まれたということは、今の私たちにもそういうふうな闇の力が追いかけてくる、それをぜひとも投げ込んでほしいわけですね。光あるうちに光を信じて光の子供となりなさいと、闇が追いつかない間にとかいうふうな言い方もあるわけです。はい、で、そういうことの続きになるわけですね。で、闇の力が深い海の中に沈んだっていう、海の中、これもですね、闇の力を象徴してるんですけど、そういうところに沈めていくという、石のように沈んだっていう、ところですね。次の5節にありますが、石はもう浮き上がってこないわけです。そういうふうにまさに追いかけてこようとしよった、そういうふうに非常に活動的なものをですね、もう全く活動しない石のようになって沈んでいくっていう、こういうことは私たちの一人一人の心の中に起こらなければいけないということですね。私たちを絶えず追っかけてきて飲み込もうとする闇の力が、神様の力によってそれが一面ぞと沈んでいってしまう、深い海に覗けられて死んでいくようにですね、私たちも願うわけです。でそこから、こういうふうに、ここまで5節までがですね、その実際に起こった、事実を言っているわけですね。でここのところ、次のところもそうなんですけども、今度はですね、それを表現をいろいろ変えてですね、その事実をより詳しく言い換えている。ここで右の手っていうのが出てくるんですね、何度も。6節にも、13節にも出てくるわけです。主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。12節も。あなたが右の手を述べられると、大地は彼らを飲み込んだ。 このように、この右の手、神様の右の手っていうのがよく出てくるわけですね。右っていうのは英語でライトっていうんですね。左はレフトなんです。で、このライトっていうのはこういうふうに、右っていうのはですね、力のシンボル。しかも神様の力は正義。だから、ライトという言葉から出た言葉、ライチャスネスっていうのは正義という言葉なんです。ですね。そういうふうに英語などにはですね、そういうふうに右という言葉と正義という言葉が結びついているわけです。ですね。ライトは右。日本語では全くそうでないわけです。日本語や中国では全然関係ないんですね。右と正義なんていうの。ところが、こういうふうに英語を見たらわかりますね。ライトっていうのは、ライチャスネスっていう英語は非常に重要な英語で、正義っていうことはライチャスネスっていうんですね、英語では。それはライトから来ているわけです。で、そのライトっていうのはもう一つ、良い、一般的に正しいと、正義だからですね。だから、オールライト、すべては正しい。正しいから良い。だからすべては良い。オールライト。これは昔、60年も昔はバスがものすごくたくさん使われてたんですね。それから急速に衰えていったわけだけど、60年ぐらい前からバスっていうのはすごくたくさん人が乗ってたわけです。乗り切らないで文字通り満員でですね、バスの車掌さんが扉にぶら下がってです。扉で、入口の扉を手を持ってずっと走っている。そんなしょっちゅう見かけたぐらいです。今では考えられないようなことですね。満員の中を非常に苦労して、料金を、ですね、徴収していってたですね。で、そういうこのバスガイドさんが発車って、オーライ、オーライ、オーライ、発車オーライとかいう疑ったぐらいですね。オーライって何かって、オールライトなんですね。すべては正しい、すべては良い。もともとはライト、正しいです。正しいというところが良いという意味になって、オールライト、すべて良しと。発車オーライ。そんな風に非常に、ごく身近な日本語もなっているライトっていうのは、もともとこの右なんですね。右手。これは訳でライトとかレフトとかいう言葉で右左手も使うわけですね。そんな風に、こういったところから来ているわけです。なんでその右っていうのは正しい、正義ということになったかって。神の右手。神の力、神の正義、神様の正義というよりもですね、人間の右の手って非常にイメージがありありとするわけですね。右手でガンと打ったら壊れるわけです。ですね、悪いものに対して右手でバーンと打ったらですね、やっつけられる。そういうふうに非常にこうイメージが立体的になるわけです。神様の単に力で悪をやっつけるというより、神の右の手で、そういうふうに、この、古代の人たちは神様をありありとこう感じてですね、右の手が働いていると。そういうふうなところからこういう表現が出てくるわけですね。神様の力、正義のシンボルとして。で、今もこの神様の右の手があって、必要な時があったら悪をですね、神の右の手でえいっ、ボンとやったらもう一発に破壊されるというわけだ、この力もですね。で、そういうようなイメージがあるわけです。そして、この右の手があったら、今言って敵を一発で打ち砕けると。それから、この、神様の右手で本来開かないところでもですね、パッと開いて、そこに悪が、葬り去られる。悪の力はですね、それに打ち砕くとともに深く埋めてしまうと。そんな風に、神の右の手、という表現があるわけですね。今も神様の右の手があってですね、私たちを取り巻くサタン的なものをエイトと言って、神の右手にポンとこうやったらですね、そしたらそれがふっと覗かれると。ということで、そういうことになった場合に神様を信じる信仰っていうのも生まれるわけですね。でまたその、闇の力が妨げとったら神様なんているものかというふうになってですね、すごい妨げあるわけです。神様の憐れみで妨げているものを一撃で、 と打ち砕いたら私たちも信じることができるようになったということですね。でそんなふうにこの右の手っていうのを今の私たちも絶えず必要なわけです。右の手であなたが力を振るってくださいということなんですね。で御国が来ますようにっていうのがありますね。神様のご支配、それは神様の右の手で悪をやっつけてくださいと、ここにある敵のサタンの力を打ち砕いてください、それによって御国が来るわけですよね。まあ、そういうふうに、新約聖書ではこういった非常に人間的に分かりやすい言葉をより抽象的にしているんですけども、このことは今も生きているわけですね。それからもう一つですね、ここでこの、神様につく人々を滅ぼそうとする力をから救い取ったのはこの8節のですね、と10節の激動の風によって、神様がえいっと風を吹かしたら飲み込んでしまう水がですね、せき止められる、流れがあたかも壁のように立ち上がって、お水を身の中で固まるっていう、本来これもですね、こんなもの奇跡が起こるはずがないとかいうふうに普通の常識では思ったりしますが、こういうこともですね、歴史の中で極めて稀なことをして起こったということなんですけど、一回きりではなくてこれに似たことが起こるわけですね。だから聖書っていうのはこういうところもずっと受けられてきたわけです。本来なら私たちを飲み込むような悪の力がですね、パッと止まって私たちは周りが悪の中に、あるいは滅びの中に流れ込むのに、私たちだけは不思議と悪の中に飲み込まれなかったと。これも一種の神様の憤りの風によってですね、そういう悪い水がせき止められたと。ということなんですね。そういう非常にこの旧約聖書は立体的な感じがするわけです。そしてまたこの実節も、神、さっきは神様の風、これ神様に息を吹かけたら、この敵の力、サタンの力、闇の力はここでもまた海の中に鉛のように沈んでいった、さっきは石のように沈んだと。このとっても直感的で生き生きした表現ですね。石も鉛もですね、この起き上がってこないわけです。それに闇の力をずっと深く沈めてくださると、それは神様の一息でいいと。ここでも同時に神の力によって悪の力を滅ぼしたという表現をしないで、このようにですね、非常に目に見えないに大きなですね、人間のような形でですね、右の手によって砕いたり、ふっと息を吹かけたら海のすごい力がですね、水も開いて、そして悪の力は沈んでいったとですね、海は彼らを覆ったと。そういうもの、神様の不思議な右の手と息の力で、この神様の息、神様の風っていうのは、これは聖なる霊であるわけですね。聖霊の風が吹けば、このように私たちを飲み込んで滅ぼしてしまおうとする力もすっと除かれるとということなんですね。実際に一つ一つ新約聖書の世界に照らして霊的に受け取っていくと、非常に興味深い表現になってくるんですね。まさに私たちが今の現在の生活に必要なことなんですね。いつもやっぱりうっかりすると後ろからも襲ってくるわけですから、そういう力から絶えず私たちを逃れさせていただかないといけないんですね。それは、まあ、自分の心の中にもそういう闇の力が襲いかかったり、自分の家族に襲いかかったりですね、あるいは周囲の人たちや戦前の日本全体に本難が襲いかかって、まあ、暗闇の道を突っ走ってしまったとかいうんですね。でもう恐るべき人たちを殺したり殺されたり、方々にそういうふうな悪の大きな力が追いかけてきてですね、 北朝鮮なんかもイランとかもですね、そういう国々は核をどんどん作ってやろうと、そんなことを考えさせるというのは本当に悪の力ですね。それに国家や大きなスケールでもこんなことが起こるということですね。だからそういう大いなる力を経験したゆえに、この11節のようにですね、あなたのようなお方はどこにあるだろうかというふうに経験すると、本当に、他のこの神々、日本でもいっぱい神々がいまだにあるわけですけど、そんな風にですね、悪の力を滅ぼしてくださる、救い取ってくださる神様はどこにあろうかと、昼のないお方だと、ということを、まあ、感じざるを得ないということなんですね。で、ここでも聖というのが出てきます。聖というのは、分かたれたという意味だと、まあ、繰り返していったとですね、あなたはどんな人間社会の混乱や汚れにもかかわらず存在しておられる、まあ、それを聖というわけですね。あなたのように一切の出来事や一切の悪の力、この力にいかなる影響も受けない、そういうふうな形、それは聖なる神、そのことはどこにおられようかということなんです。で、今日のところでもう一つの重要なことはですね、13と17にありますように、導きということです。目的地まで導いていかれる神様、ある困難を救って、それで終わりではないわけですね。救ったのも目的地があって、そこに導くと、あなたは慈しみを持ってそのあがなわれた、この滅びている、もう本来滅びてしまったようなものを買い戻すというような、悪の力から買い戻すと、あがなわれた民を導いて、その神様の力を持って、神様の慈しみや力を持って聖なる住まいへと伴われていく、これは目的地のカナンの地ですね、約束の地、血と蜜の流れる地、そこへ導いていくということです。それを言い換えて17節ですね、導いて死業、これ神様から譲り受けた約束の地、約束の地の山ということですね。死っていうのは後継ぎということですけど、神様の後継ぎ、神様から譲り受けたものとして、土地をもらったということなんですね。でもそれはまあ約束の土地だったわけです。だから、約束された地の山に植えられる、要するにそこに住まわせると、ついに、この大いなる危険、滅びから救い出された、そこにありありとした神の右の手を感じ、悪の力が沈んでいくのを目の当たりにしたということなんですね。そしてそれはまた、賄われて導いていくためだったんだと、目的ですね。私たちもその点では同じなんですよね。今も神様の国に導いてほしいと、導いていただきたいと、絶えずこのことは一遍きりじゃなくて、いつもですね、神様の右の手が敵を打ち砕くってありますが、私たちの前頭周囲、あるいは心の中まで入り込んでくる悪の力、あるいは身近な家族の中にも、兄弟親族、あるいはこういううっかりするとエクレスや教会の中にも入り込むような悪の力を打ち砕いてほしいということですね。それがこの余裕限りなく最後に術を治められる、支配をされていると、本当にそういう悪を滅ぼして正しいことを打ち立てて、そして導いてください、そういったことすべて限りなく術を治められる、ご支配なさってくださっていると、 こういうことはもう本当に主の祈りの中にもみんな入ってるわけなんですね。そういうことがもう遥かな遠い昔から、まあ、こういう形で言われていたということです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。